健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付。祝日は休み。項目が7つあります。 1. 生き生きワクワク介護予防教室コース、時、ところ。生き生きワクワク介護予防教室のコース、時、ところの表があります。時、ところの順に読みます。時 A 12月5日月曜日から来年2月6日月曜日の毎週月曜日午前10時から11時、ところ一期公民館。 B 12月1日木曜日から来年2月2日木曜日の毎週木曜日午前10時から11時、南公民館。 C 12月7日水曜日から来年2月1日水曜日の毎週水曜日午前10時から11時、悠々生き生きクラブ会津中央2丁目。 D 12月7日水曜日から来年2月1日水曜日の毎週水曜日午後2時から3時、ところ悠々生き生きクラブ会津中央2丁目。表終わり。対象、おおむね65歳以上で15分程度の運動ができ、要支援・要介護の認定を受けていないか、事業対象者の判定を受けていない人。定員 A 一期公民館、 B 南公民館は15人、 C、D 悠々生き生きクラブ会津は10人。申し込み多数の場合は今までの参加回数が少ない人を優先。締め切り11月11日金曜日。申し込み問い合わせ高齢福祉課、電話 39-1290。 2. うつ病家族教室、時11月18日金曜日午後1時30分から3時30分。ところ申し込み問い合わせ会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 3. 心の健康相談、時11月8日火曜日、22日火曜日の午後1時30分から3時30分。ところ申し込み問い合わせ会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 4. 栄養個別相談会、時11月21日月曜日午後1時30分から3時30分、1人45分程度。ところ会津稽古堂。申し込み問い合わせ健康増進課、電話 39-1245。 5. 運動相談会、時11月24日木曜日午前9時30分から11時30分、1人30分程度。ところ会津稽古堂。講師健康運動指導士島田一郎さん、目黒文江さん。申し込み問い合わせ健康増進課、電話 39-1245。 6. ライズアップオンラインセミナー、運動や食事改善に関する講座をZoom でライブ配信します。時、内容、締め切り。ライズアップオンラインセミナーの時、内容、締め切りの表があります。時、内容、締め切りの順に読みます。時、12月5日月曜日、内容、導入セッション、締め切り、11月28日月曜日。12月19日月曜日、食事セッション、12月12日月曜日。来年1月16日月曜日、 運動セッション、来年1月10日火曜日、時、来年1月30日月曜日、内容、フォローアップセッション、締め切り、来年1月23日月曜日、表終わります。注、セッションごとに申し込みが必要ですのでご注意ください。注終わります。いずれも時間は午後6時30分から8時。対象、減量を目指している30歳から60歳代の市民。申し込み方法、電話かメールで健康増進課。メール、hoken@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp に申し込み。メールの場合は、氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスを記載。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 7. 認知症予防教室、時、11月15日火曜日、午後2時から4時、11月22日火曜日、午後1時30分から3時、ところ、会津稽古堂、対象、すべての講座に出席できる65歳以上の人、定員30人、締め切り11月10日木曜日、申し込み問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1290。 囲み記事が3つあります。 1. 食に関する取り組みや情報を発信。積極的に会津若松市産の農産物を食べましょう。地産地消とは、その土地で生産されたものをその土地で消費することを意味します。地元で作られた食材は鮮度が良いだけでなく、栄養価も高い特徴があります。地産地消を進めると、消費者は生産状況などを確かめやすくなり、また生産者は消費者ニーズに合った生産ができることで、作る人と食べる人、売る人の結びつきが強くなります。また地域内での生産、流通、消費といった経済の循環が行われることで、地域の活性化にもつながります。そして遠いところから食材を運ぶエネルギーが少なくなり、安く販売できます。このほか、地元の食材を使うことで、昔ながらの食文化を伝えたり、旬の食材を味わったりする食育の面でも効果が期待されています。 QR コードがあります。詳しくは市のホームページをご覧ください。食育の日、毎月19日から1週間限定、栄養摂取状況チェック。食材や料理などの摂取頻度について入力いただくと、週間的栄養素摂取状況と管理栄養士のコメントをお返しします。皆さんの回答に対し細かくコメントをお返しするため、入力フォームその1、その2のどちらも入力してください。対象、中学生以上の人、定員30人程度。 QR コードが2つ並んでいます。1つ目に入力フォームその1とあり、2つ目に入力フォームその2とあります。食に関する相談は電話や来所でも随時受け付けています。気軽にご相談ください。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 2. なくそう、望まない受動喫煙。タバコは喫煙者だけでなく、周りの人の健康にも影響があります。望まない受動喫煙を防ぐために、周囲への配慮をお願いします。受動喫煙とは、受動喫煙はタバコから出てくる煙や喫煙者が吐き出す煙を喫煙者以外の人が吸ってしまうことを言います。令和2年4月から改正健康増進法が全面施行され、また令和3年4月には福島県で福島受動喫煙防止条例が施行されました。 これらを受け、人が多く集まる飲食店や商業施設などでは、受動喫煙の防止の取り組みが順調に進んでいます。その一方で、屋外での受動喫煙はよく理解されていない面もあるようです。屋外でも受動喫煙防止への配慮をお願いします。法律では喫煙する場合は、望まない受動喫煙を生じさせないよう、周囲の状況に配慮することが求められています。学校や保育施設、公園、病院、習い事の教室など、受動喫煙により健康を損なう恐れの高い人が主に利用する施設周辺での喫煙を控えてください。また、通学時間帯に喫煙する場合は、子どもたちにタバコの煙が届いていないかなどの配慮もお願いします。このほか、敷地内に灰皿を設置している場合は、店舗の入り口や歩道の近くなどの人通りの多い場所や、周囲に人が集まる場所を避けているか確認をお願いします。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 3. 新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合、次の症状がある人は、まずはかかりつけ医や診療・検査医療機関にご相談ください。なお、どこに相談していいかわからない場合は、受診相談センターにお電話ください。症状、咳、喉の痛み、発熱の症状など、相談先、かかりつけ医か、診療・検査医療機関、受診相談センター、電話、0120-567-747、24時間対応。QR コードがあります。市内の診療・検査医療機関の一覧はこちら。コラム、お元気ですか？家庭血圧を測定しましょう。市保健師、渡辺真美。皆さんは自分の血圧が普段どれくらいかご存知ですか？日に日に寒さが増すこれからの時期、私たちの体は体温を逃がさないように血管が収縮し、血圧が上がりやすくなります。そのため、血圧が高めの人は特に注意が必要です。高血圧は普段は自覚症状がないので、脳卒中や心房細動のほか、心臓や腎臓、血管に障害が出て、初めて高血圧と気づくことが多く、サイレントキラーと呼ばれています。また、血圧は睡眠や起床、食事、入浴、運動など、一日の行動や環境によって変動するため、病院の診察室で測定するだけでなく、家庭血圧を測定し、普段の血圧の状態や変化を確認することがとても大切です。それでは、ここで家庭血圧の測定方法を紹介します。血圧計は上腕で測定するものをお勧めします。まず測定するタイミングは朝と夜寝る前の1日2回です。朝は起きて1時間以内にトイレを済ませてから薬を飲む前、食事をとる前に測定しましょう。夜は食事や飲酒、入浴の直後を避けて就寝前に測定しましょう。次に測定のポイントです。血圧は歩いたり飲食をしたりすると上昇します。そのため椅子などに腰掛け、体の力を抜いて1分から2分間安静を保った後に測定しましょう。薄手のシャツ1枚であれば着たままでも測定して問題ありません。また測定部位は心臓の高さにしましょう。そして測定を終えたら結果を記録に残しましょう。記録することで血圧の変化に気づくことができます。もし高血圧が続いたり、いつもと違うと感じたりしたら、測定記録を持ってかかりつけの先生に相談しましょう。高血圧を予防することは、脳や心臓、腎臓の血管を守ります。体調チェックの一つとして、家庭血圧を測定しませんか？写真があります。女性がテーブルに置かれた測定器で血圧を測っている様子の写真です。添え書きに、 家庭血圧を測定し、自分の体の状態を把握しましょう、とあります。写真終わります。